コリント人への手紙の第2、5章1節から10節までお読みしたいと思います。コリント人への手紙第2、5章1節からです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊を授けてくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れていることも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。このコリント人への手紙第25章には素晴らしいクリスチャンの恵みといいましょうか、与えられるものが明らかにされています。それは復活の体、文字通りこの世を去って天国に行くという時の素晴らしい生活、それが与えられるんだ、私たちはそのことを待ち望んでいるんだということが語られているわけです。このところから3つのキーワードを お話ししたいと思います。その3つのキーワードが話される前に、今クリスチャンが置かれている状況はどんな状況なのかということを、そこから入り込んでみたいと思います。それは4節です。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいている、あるいはその後に死ぬべきものが命に飲まれてしまうということが書いています。クリスチャンたちは今この地上においてうめき苦しんでいる、そして死ぬべき状態にあるということをこの五章は伝えています。この言葉は4章から続いているということがよくわかると思います。4章もう2週間にわたって繰り返しお話ししましたが、8節に私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません、いつでもイエスの死をこの身に帯びている、あるいは絶えず死に渡されているというふうに言われています。 クリスチャンはこの時どういう状態にあるものとして描かれているかというと、この地上においては苦しみ悩み倒され迫害されもう死を直面して死に完全死の死を目の前にしている、どうしようもないっていう苦しい状態の中に置かれているっていうことなんです。パウロもコリントの人たちも現実はそうでもなかったんじゃないでしょうか。パウロは確かにいろいろと働きながらこの手紙を書いているわけですが、パウロは本当に大変な伝道者としての困難に出くわしておりますけれども、今この時特別もう四方八方塞がっていて死しかないという追い込まれた状態なのかというと、この時直接そうだったのかというとそうでもないと思います。ましてやコリントの教会の人たちはですね、全然そんな状況であったようには思えません。それは少々の苦しみや迫害や問題はあったと思いますが、でももうどうしようもないぐらい死を直前にしているというか眼前にしているというか、そういうような状況でもないんです。でも実はクリスチャンのこの地上における本当の姿というのは、たとえ面白おかしく生きているようであっても楽しく生きているようであっても、やっぱりこの地上の生活はわずかな生活である、それからこの世からは受け入れられない生活である、そして追い込まれていく信仰の家に、孤独になっていく、少数派になっていく、そして死というものを覚悟していかなければならないという、そういう要素があるんだということを知っていただきたいです。むしろ反対にクリスチャンがもう永遠に生きるような状態であり、楽しくて全てが素晴らしくてですね、なんかもう、天国が続いているような感じだったら、あるいはクリスチャンとしてどうなんだろうかと考えなきゃいけない事柄があるということです。まず私たちは自分が置かれている状態が、4節にあるように私たちは重荷を負って埋めている存在なんだ、自分は重荷を負って埋めているだろうかっていうことね、ここを考えていただきたいです。聖書ってね、本当に二面性があって、一つだけを教えているわけじゃないので、クリスチャンというのはこの世において喜びにあふれ、恵みにあふれ、知恵にあふれ、感謝にあふれ、喜びにあふれていてね、もう万々歳っていう要素も聖書の中にあるんです。と同時に重荷を負って埋めているっていう状態も教えられているんです。この矛盾した2つの事柄がですね、クリスチャンの中に本当に自然に経験されているっていうのがクリスチャンなんです。一方しかないっていうのはきっと変なんだと思います。だからどちらの側面を取るかっていうことで話の展開が変わっていくわけです。私は両方あると、私も本当に感謝で喜びで、大体そういう生活です、今の私にとっては。そんな重荷を負って埋めて苦しんでいますっていうのはですね、時にありますけども、あんまりないです。でもそれがクリスチャンの本当の姿だよなっていうことを、この世の生活を考えるとき、教会を考えるとき、神の国を考えるとき、世界の宣教を考えるとき、これは事実なんです。だから自分をですね、どこに置いて生活しているかっていうこと、いつもね、両方覚えながら生活してください。 のほほんと生きている人は たまには神の国福音、そしてさまざまの痛んでいる人、困難な人、問題のある人たちのね、そして教会の苦しみ悩み、その辺をですね追っていただきたいと思います。でそれでもうちに潰されないそうな人はね、一つはこの世の中捨てたもんじゃないよと、神様はこの世に使わせてくださったんだよ、信仰は素晴らしいよっていうところに、で特にこれから話す永遠の希望というものを見ていただきたいと思います。このような置かれている状況の中でキーワード、次のキーワードはですね、それは信仰によってっていう 7節にあるように、確かに私たち見るところによってではなく信仰によって歩んでいる。最初のキーワードは重荷を負って埋めくという言葉ですが、2番目のキーワードはそういう中で信仰によって歩むっていうことです。信仰によって歩む。私は信仰というのがとっても大切なんだということを最近富に感じています。私もいろんなことを考えて、どこまで人間は知ることができるんだろうか、科学って何だろうか、あるいは学問って何だろうか、私たちがこうやって学んでいるっていうことは何だろうか、そういう知識の世界というものと信仰の世界ってどういう関係にあるんだろうか。私はどちらかというと知識の世界、学問の世界、知るっていう事柄、これ五感の世界ですよね。それに自分の生き方の重点が置かれてしまって、で分かることは信じるし納得したことは信じるけど、そうじゃない事柄は信じないみたいな生き方がどうも身についてしまっている自分というのを気づくんです。高校時代にクリスチャンになって、ずっとクリスチャン生活をですね、なんかもう50年以上してきているのに、依然として知るということから信仰というものに近づいている自分、その姿に気づかされるんですね。それは悪いことではないと思います。信仰は知識を含むというのは当然ですし、知識を通して信仰に、到達していくっていう要素があることも事実です。でも頭から本当に信じていくんだっていう要素、それは聖書、神様を、神の言葉を信じるっていうところであり、そういう要素が私たちの信仰の中に、歩みの中にあるんだ。この信仰の要素というのはどれだけ人間の知識をたくさん蓄えていって、論理でもって組み立てていっても、そこでは到達しえないような内容で、こういうふうに言うと、もうイワシの頭も新人からでね、要するに何でも信じればいいっていうことで、だから私信仰が嫌いなんだ、信仰者信仰者っていうのは変なこと言ってね、異人種みたいな感じに見えるかもしれない。でも私は信仰の本質は本当に神様から始まる。で神様が私たちにくださったものや約束してくださったものの中にある。知識で到達したり解明したりすることのできることは、それは大いにやったらいい。でもそれは信仰が与えようとしているものではなくて、君たちしっかり頑張って勉強しなさいよって言われていることなんだ、クリスチャンであっても。 それを否定する必要はないけれど、それが絶対化されて信仰にまで及んでいくと思ったら大きな違いなんだ。そういう点で私は神学というものをずっと続けてきたんですけども、神学って何なんだろうか、今頃ですね、もう死を前にして70を過ぎてからですね、自分が牧師を50年もしてきながらですね、神学って何だろうか、聖書とは何だろうか、人間が知るって何だろうかなんていうことをね、考えてるなんていうのは無責任だと言われてしまうと思いますけれども、まあ何重にもこのことは考え続け、そして見極め続けていかなきゃならない、一生涯持っていかなきゃならないものとして感じています。ここにパウロはですね、私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいると、やっぱ初めから見えるところじゃなくて信仰なんですよね。成果にもあるじゃないですか、見ゆるところによらずして信仰によって歩むべし、何度私たちは歌ってきたでしょうかね。いや、聖歌は一度も歌ったことのないっていう方は、まあ、歌は歌わなくても、見ゆるところじゃなくて信仰にあって歩むんですよと、こんなに繰り返し言われているのに、やっぱり見ゆるところから信仰を始めようとしてしまう。二つの大きな間違いがあります。見ゆるところをですね、信仰によって歩んでしまう人、これ間違いなんです。見ゆるところではないものを信仰によって歩むことが正しいんです。今私たちが進化の問題やってますけれども、進化の問題ってね、私何が問題なのか、やっぱり見ゆるところを信仰によって解決しちゃう間違いと、見えないところを知識によって解決してしまう間違い、結局大きなザクッとしたものの言い方を言えばね、そういうことなんですよ。見えるところ、これみんな学問でやればいいんです。どんなことでも学問をやっていけばいいんです。でも見えないところ、これは学問でやって到達できないんです。それが何であるのかっていうのはね、今横に置いて見えない世界があると思わないっていうところが問題なんですよ。見えるところで終わらない、これがこの世界であり人間存在なんだっていうことなんです。だから信仰によって歩むっていうことはキーワードなんです。3番目のキーワード、それは一節にある天にある永遠の家、天にある永遠の家、これについてはですね、二節にはこの天から与えられる住まいと書いてあります。天から与えられる住まい、それから四節でもかえって天からの住まいというふうに言われています。天の住まいがあるということです。イエス様もですね、あなた方に住まいを用意しに行くって言われてたんです。住まいっていう言葉はいろんな意味があると思います。ここではですね、住まいとはおよそ似つかわない言葉が続いてるんです。それは着るっていう言葉なんです。どうでしょうか皆さん、あの住まいを着るっていう言い方しますでしょうかね。私はマンションを着ておりますなんて言ったら、ね、何とそれってね、なりますね。私はアパートを着ておりますとかね、一軒家を着ておりますとか、それはないでしょう。あの住まいというのは住むんです、生活するんです。でもここでは着るっ っていう言葉を言ってるということは、あの住まいなんだけども肉体を住まいとこう考えているところがあるわけですよね。ここで肉体は幕屋だと言っています。キリストが肉体を取ってこられた時、幕屋を張ったって書いてありますね。神様がお住まいになるところ、神様はですね、体がないけれどお住まいになるところとして幕屋とか神殿とかを与えましたね。つまり見えない神の神様が存在を明らかにする、活動が見えてくるようになるところが幕屋、神殿、そういうものなんです。旧約聖書の時代に神様の幕屋がある、神様の神殿が建てられたということは、神様がこの世界におられる、私たちの真ん中におられる、イスラエルの民を導いておられる、このことの象徴だったわけです。で、私たちが持っている体、これはまあ魂に対する体としての住まいと言ってもいいでしょうけれど、とにかく神様が与えてくださる命を表しているもの、そういう象徴なんです。こういうところをあまり生物学的に霊と肉体とかですね、精神と肉体とか魂と肉体とかっていう、そういうふうに考えていくよりですね、私は神様が与えてくださっている命と、神様がこの地上においてそのために与えてくださっている肉体、神様が新しく天において与えてくださる肉体、そういう考え方の方がいいんではないかと思うんです。いわゆる魂と肉体という二元論でいく考え方、ギリシャの哲学はそういう背景があるわけですけれど、私はこの地上において神様は人に命を与えてくださった。それはですね、どういうことかというと、五節に、私たちがこのことにかなうものとしてくださった神方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。クリスチャンに与えられた聖霊、私はこれが私たちへの命、新しい天の神のくださる建物のその実態、中身、これ御霊なんです。クリスチャンであるお互いは御霊がうちに与えられている、神の霊が与えられている、それは私という人間の中に聖霊がお働きくださっている、これが命なんです。これが聖霊なんです。別の言葉で言えば、これがキリストであり、これが永遠の命なんです。それにふさわしい天からの住まい、体、建物が与えられるんだ。だから永遠の住まいというのは聖霊の住まいであるんだということなんです。私たちは私たちのうちに与えられた聖霊による命、これが救いということなんです。私は人間が霊魂と肉体とできているのかどうなのかって、未だずっとクエスチョンがあります。どう理解したらいいか、とっても難しい問題が未だ私の聖書の理解の中にあります。ただはっきり言えることはですね、聖霊がうちに与えられている、御霊がうちに宿っておられる、永遠の命が備えられて、私はそこにその命によって信仰によって生きているんだという、 ここはですね、聖書の極めて明確なメッセージ。だからここがはっきりしてればね、魂がどうであるかどうこうであるかっていうことはね、私はまあまだ分かりにくい部分があってもいい。どうぞ、霊魂というものは全部なくなってしまってね、そして永遠の命もなくなって、御霊もなくなってしまって、そしたら何が残るのっていう話になっちゃうことを気をつけてください。それじゃキリスト教の信仰何にもならないんです。私はこの人間の肉体がどういう存在かはね、これは生物学的にもいろんなところからもう少しこう考えていったらいいと思いますが、でもこの私のうちに永遠の命が与えられている、聖霊が与えられている、御霊が与えられている、キリストがうちに住んでいる、これがキリスト教信仰なんです。で、この信仰があるから見えないものなんです。見えないものを信じて歩んでいくんです。そういう意味でですね、この天からの住まい、肉体というのは永遠の住まいであるだけではなくて、御霊の住まいなんです。で、この永遠の命に生きる者は主に喜ばれるように生きるということが9節に出ています。まあこれをキーワードと言ってもいいでしょう。まあ最初にキーワードを3つと言いましたが、キーワードを少し増やしてですね、1つ目のキーワードは、重荷を負って埋めくという言葉、2つ目のキーワードは信仰という言葉、3つ目の言葉は永遠の家っていう言葉、4つ目は御霊っていう言葉、そして5つ目を主に喜ばれるという9節の言葉に、書いてもいいんじゃないかと思います。まあ、どうまとめるかって私も迷っていたんですけども、主に喜ばれる、これ5つ目のキーワードにしておきましょうか。さて、クリスチャンは重荷を負って苦しんでいるわけです。どうしようもないんです。でも信仰によって歩むんだ。その信仰というのは永遠の命、体、天の住まい、そういうものなんだ、それは御霊なんだ、こういう永遠の命をいただいているので、でやがて天においてそれを本当の体をいただくんだけど、ですが今はですね、御霊をうちに宿っているがゆえに主に喜ばれるようにして歩んでいくんだ。9節ご覧ください。そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願は主に喜ばれること。ここでは今地上ではですね、重荷を負って苦しんでいるわけです。天上ではやがて永遠の栄光の住まいなんです。でも私たちはこの地上にあろうと、また天に行こうと、どちらであろうと、私たちはどう生きるのかと、主に喜ばれる。地上では主に喜ばれるだけ、天上では主に喜ばれないとか反対だ、天上に行ったら主に喜ばれるけど、地上では主に喜ばれるあんまり関係ない、そうではないんです。確かに永遠の天から与えられる住まい、これはやがて受けるものである。でもすでにその天からの体っていうのは私たち先取りしているものでもあるんです。御霊がうちに宿っているんですから、その命に歩んでいるんですから。で、大事なことは主に喜ばれたい、これクリスチャンの歩み方なんです。どんなに困難があろうと、どんなに喜んでいようと、クリスチャン生活のキーワードは主に喜ばれる。 反対の言葉が人に喜ばれるっていう言葉がありますよね。パウロが言ってます。私は人に喜ばれようとしているのだろうか、それとも主に喜ばれようとしているんだろうか。福音宣教の中でもそう考えているんです彼は。そして人に喜ばれることは本当の生き方じゃないんだ、神様に喜ばれたいんだ。これが天を仰ぐ者の生涯なんです。なぜなら地上での歩みはね、皆裁きがあるんですよ。私はその裁きがどういう裁きなのかあまり具体的には分かりません。でもとにかく人の地上の歩みは神様の前に清算される時がある。その時に神様が喜んでくださった、神様が褒めてくださったっていう歩みをクリスチャンができること、すること、それがフォーカスなんですね。我々の人生のフォーカスです。私はよくお話しする例え、あの経験を皆さんも耳にタコができるように聞かれたかと思いますが、私がある進学校で教えていた時に牧会学の授業を担当してくださいと言われました。それまで旧約聖書を教えてきたんですが、20年ぐらい旧約聖書を教えました。でも今度は牧師になる科目を教えてください。なんでそんな科目私に回ってきたのか。前の牧会学の先生が定年退職されて、授業は教師がいなくなってしまったということが理由なんですが、なぜ私が選ばれたのかというと理由があったんですね。旧約聖書の授業の時に私はあまり旧約聖書を教えてなかったんです。旧約聖書ですね、一生懸命教えてるとね、飽きてくるんですよね。なんでこんなことね、みんなね覚えなきゃいけないことを覚えたってね、試験は100点取るかもしれないけどすぐ忘れるし、ね、教えたって意味がないことだなと思って、きっと皆さんね、また本でも読んで説教するんだからあんまり影響を与えられないよなと思ってですね、旧約聖書を教えている時に、ね、牧会裏話というか牧会漫談とかですね、あの牧師ってこうやったらいいんだよ、ああやったらいいんだよっていうね、そういうことを一生懸命あの言ってたんですね。この人たち牧師になるんだからね、まあイザヤがねどういうふうに経験かってこれ読みは分かるからね、読みは分かることをヘブル語でまた紐解いて説明するってね、そんなことしなくたってね、日本語で読んで分かることでいいんじゃないですかってね、正直と思ってたんですよ。ね、訳がおかしかったらね、分かんないような訳したら聖書の翻訳者は悪いんだからね。だから翻訳で分かんないようなことをね、あの出している聖書おかしいんでしょ。教会行ってね、言語で説教するなんていうのはね、私これ変なんだよなって、ね、正直ね、クリスチャンは日本語で読むんだからね、日本語で読んでね、その素晴らしさ奥にはね全部分かるんじゃなかったらね、翻訳者の問題ですよねとかね、なんかそんなこといつも考えたもんだからですね。だから、それで旧約聖書を教えてってもね、読みは分かりますからねって言ってね、でもう試験もですね、あの全部全員に A をあげることに決めてたんです。だから私は人気があったんですねクラスは。なんでかってね、勉強してこなくても全部 A なんですもん、ね、でレポートで一応出してたんだけどね、だけどね、あまり読まなかったんです。まあね、サラサラっと見たんだけど、あ、大丈夫、名前が書いてある。字は汚いけど、ええ。だからね、小沢先生の旧約聖書を教えてて、20年間 A しか与えないっていう、ね。でも学生喜びますね。で、私も楽ですし。それでね、そういう教師も、まあ、他の先生苦しめてくれるからね。だから、ね、それでいいと思ってね、やってたんですよ。で、牧会学って教えてくださいと、ね、この時はね、実は責任をすごく感じたんです。旧約聖書はね、ちゃんと教えなくても皆さんいい牧師になるんです、ね、イザヤ書とかね、私は大予言書って言ってダニエル書とかエゼキエル書とかエレミア書を教えたんですが、そこからね、私がちゃんと教えなくても、ね、皆さん牧師になったらね、いっぱい本があるからね、私がどんなにちゃんと教えても、その本に書いてなかったことを教えても 皆さんはね、私のノートなんか見ないんですよ。そこから本を買って読むんです。それ虚しいんですよね、私にとっては。だからそれは、大きな責任を感じない。本当に分からなかったらね、説教しなきゃいいんだからって、そんなふうに思ってたことがありました。でも僕から学ってのはね、いい牧師になってほしい、そういう科目だから、中澤先生の牧会学を受けたらいい牧師にならなかったって、ね、結果が出ちゃうじゃないですか。それだからですね、一体牧会学で何を教えたらいいのか、本当に真面目に考えた。人って面白いですよね。どっかいい加減で、どっか真面目なところがあるって。全部真面目っていうのは困るけど、全部ね、真面目っていうのはやりきりませんよね。そういうわけでですね、牧会学の時は一生懸命、テキストがあるかどうか調べてます。私の自分が受けた牧会学の時間のノートも引き出してきたんです。なんと2ページしか書いてなかったんです。で、2ページもね、で、書いてあったのはですね、私のメモしてあったのは、午前中は勉強せよ、午後は訪問せよとかね、それからね、病院を訪問するときは匂いの強いお化粧はしてはいけないとかねそれからね、一応訪問は10分以内にしようですよとかね、それから結婚式のやり方、それから、葬式のやり方って書いてある。何かな、式文に従うことって書いてあるんですけど、なんだこんなことだったのか。で、これをね、私のノートの取り方がもちろん悪いんだけど、これを教えたところでいい牧師になるはずはないよね、こう思ったんです。第一、時間が持たない。だいたい3時間ぐらいをですね、20週間近く教えるんですから、こんなのノート1ページだから1時間あれば教えちゃって、あと自習になっちゃいますよねそうしたらね、いい牧師になるはずないですよね。で、絶対にね、授業が悪かったからいい牧師になりませんでしたって学生いないとは思いますが、心の中ではそう思う人もいるでしょうし、まあ、それさえも期待しないね、学生たちも多いかもしれない。で、図書館に行って一生懸命牧会の本を、集めて、そして書いてきたんです。10冊ぐらい日本語でもあったんです。で、家に帰って読んでみるんですけどね、どれ見てもね、これじゃいい牧師になれないよなっていう、そういう本ばっかりなんですよ。こんなことを教えたってね、しょうがないよな。まあね、それはいいもんもありました。スポルジョンの牧会入門とかですね、そういうのもいいから、牧会学入門ってね、ドイツの学者の有名な本とかですね、いろいろあるんですけど、プール内戦なんていう人のね、本なんかもこれもいいかなと思ったけど、これ全然合わないよなと思いました。ただ私はですね、実は感動していた文章があるんです。で、皆さんがですね、インターネットで、今日本当は持ってくればよかったんですけれども、引いていただくと出てきますけれども、オランダのライデン大学の先生でですね、今ちょっと名前をど忘れてしまいましたけれども、宣教学の先生がヘンドリック・クレーマーという方です。ヘンドリック・クレーマー博士、この方がですね、1961年か2年61年だったか2年、1月のある時か2月ですね、日本キリスト教団の牧師たちを集めて講演された文章がある。で、これはですね、2ヶ月間ヘンドリック・クレーマー博士が日本の教会に呼ばれて、日本キリスト教団の特別講師として呼ばれて、先生が2ヶ月間日本の教会でずっと講演旅行して歩いたんです。で、牧師と 会話してね、そしてそこから得て、そして最後に最後の晩餐会が開かれたんです。クレーマー先生ありがとうということで、感謝会の席上で話された講演があるんです。で、皆さんがですね、ぜひお帰りになって、あるいはテレビを聞いている人はヘンドリック・クレーマーの博士の講演っていうふうに弾けばですね、間違いなくこの講演がどこのページに当たって出てきますので、でそれを印刷してお読みになっていただきたいと思います。実は私はですね、この前の日曜土曜日タイの教会に行って、それでアンシュレイ牧師就任式の指式をしたんです。その時説教があったんです。で私が説教するということだったので、実は説教を2つ用意していったんです。2つ用意していってですね、回収とその場といろんなことを考えて A で行くか、状況によっては B にするかと、これ2つ用意していったんですね。でその一つはヘンドリック・クレーマー博士のこの講演に基づく説教だったんです。もちろんテキストはエペソビテの手紙4章からですから、そのところから説教を2つも作ったんですが、作ったって言った後で怒られるんですけど、当たり前なんですが、あの一つはクレーマー博士の言葉を背景にしながら語ろうか、もう一つは純粋に聖書から聖書の公開説教を短くしたものにするか。でその文章をですね、私が印刷してこなかったものですから、先生に、教会の暗示を受ける先生、横谷先生に、印刷しといてくださいと言って、そして印刷してもらったんです。で行ってもまだどっちをするか迷ってたんですね。この雰囲気とか誰が来てるのかなとかいろいろ見ながら、まあ、大体同じようなことを言おうとしていることは間違いないんだけれども、どちらから話すか。それでも最後に決めた時には、このクレーマー博士の文章は言わなかったんです。せっかく印刷してもらって、で、まあ、横谷先生に印刷してすいませんって言ってもらって、すいませんとも言わずに。それは捨ててしまったんだけれど、で私はその時印刷機はなかったんだけど、インターネットで見て、そしてそれが原文があることが分かりましたので、クレーマー博士の講演ということでもって聞けば、上から2つ目か3つ目かどっかに必ず出てきますので、でこの文章をですね、50年前オランダの先生がわずか2ヶ月日本の教会を見て言った言葉、本当に辛辣な言葉、牧師に対しての叱りの言葉で、場合によっては私これを語ろうかと思ったけども、場合によってはこれは語らないと思って、でやっぱりね、さすがにおめでたい時にこれを語るちょっとね、語るにはポジティブに語ることは決めてですね、いたんですけども、人々はそういう印象じゃなくてね、喜びにあふれるより叱られたっていう感情かなと思ってですね、それでやめたんですけど、でも私は実は2つの説教両方語りたかったんです。だから今日ここで待ってやってるっていうわけじゃないんですけど、それでですね、実はその本を、その講演を見ると、キリスト教会の牧師何やっとるんやっていうことなんですよね。もう目は自分の教会、自分のことしか考えないで、広く世界に向けることもなく、教会を作ると言いながら、欧米の宣教師たちが作った教会をモノマネして作っているだけであり、そしてこの日本のキリスト教会の姿を見たら本当に情けなくなる、 招かれてきた人がよく言うよって感じですよね。招いた人たちに向かってね。で多分この話を聞いたところで何ら変わらないだろうとかね、あなた方はね。で、私がもし日本の教会に言いたいことがあれば言っていいという、今日何でも言ってくださいと言われたから、もし今晩言うとすれば、今晩徹夜をしてあなた方に話しても足らないぐらいいっぱいあると、文句があるって言ってるんですよ、要するに。私がびっくりしたのでね、こういうことを言える神経ってのはすごいなと思いますね。それから礼儀も言ったくれも何もないですよね。それからね、これだけのことをよく見通せたな、本質を見抜く力ですよね。そしてこうやって、まあ、情報の発信力ってありますよね、発信していく、その力で50年経って、ね、ちょうど50年経ったんです。1961年とすれば、62年としても50年、今全く変わらない。で61年っていうのは私が進学校に入った年なんです。でもちろん私はその講演も知りませんでした、数年知りませんでした。進学校卒業してる人は、これを何かの本で知って読んだことがあります。でもまだ私には印象があんまり深く残ってなかった。ああ面白いこと言ってるな、でもピンとこなかった。なぜか、まだ自分で経験してないでしょ、自分で問題にぶつかってないから、そのことが分からなかったんです。面白いこと言ってるっていう印象だけはあって、である本に乗っかっていて、それを読んだこともあったんです。で印象に残ってたっていうことは、何か感じるところはあったんだと思いますが、でもそれが本当に自分の在り方みたいなのを変えるっていうところまではいかなかったんです。むしろその文章の中身に気づいたのは、私が10年経って留学、2年の留学をして終わって帰ってきて、それから伝道につまずきを覚えました。3年間の間、いくら伝道しても救われる人も出なければ、説教を聞いてもほとんどこう上の空というか、私もですね、どんなに説教をしてももうダメ、トイレに行きたくなっちゃうんですよ。心配だから説教の前トイレに行きますでしょ。それで説教の終わる頃はもうトイレ行きたくてですね、それでも仕事をする前にトイレに飛び込んで出ないんですよ。変な話でごめんなさい、でもそれでも、ね、そうなっちゃうんです。で帰ってきて仕事をすると、異常な緊張っていうのはそういうことですよね。それが2年続くんですよ。で3年近く続くんです。でそこで初めて自分が牧会者として挫折するんですね。自分の力とか能力とかそういうの、本当は一番いい時だったんですよ。一応こう次の世代をね、連合を背負って立ってくださいということで、伊佐先生が、1、2年勉強してこいって言ってくれて、勉強して新しいことも勉強して、よしこれから日本に帰って、伝道を成功して、まあね、オーバーに言えば日本の教会のために、何か連合のためにも、ご恩返しをしなきゃと思って帰ってきて、結局人間の知恵と力と何かっていうものが本当に打ち砕かれる経験があったんです。で私は実はその時にもう一度ヘンドリック・クレーバーの本を読んで、関する本を読んでて、その文章に出くわしたんです。でも牧会学やるっていうことを言われたのは90年代でしたから、それから10年ぐらいは自分の問題で、でも牧会学を教えるってことは、それはもうとっても素晴らしいこと。ヘンドリック・クレーマーの言葉がですね、 私にとっての残る言葉だと、いろんなことを言ってましたから。日本の教会において信徒は凍結財産になっている。信徒が何にもやってないっていうわけ、ね、牧師さんが一生懸命ね、牧師さんが説教一生懸命して奥様が修法を書いてオルガン弾いてね、だから家内がやるから家内工業的だなんてね、クリニスタ先生がいつも言ってるんだけども、それが日本の教会だっていうふうに言われて、私は本当にそうだと、人が生かされてない。牧師さんがみんなねお世話係、羊飼いで、信徒が羊でも、ね、イエス様は羊飼いだ、牧師って羊飼いだからね、だから言葉が問題があるんだけども、羊飼いイエス様で、牧師は何だったろうか、羊たちが、羊が羊を産まなきゃなんないわけ。でも羊飼いが羊を産んじゃうわけね、牧師がやるってことは。で結局牧会というのを羊飼いとしてはいいんだけれども、イエス様が羊飼いであるってことを忘れて、で牧師には羊飼いの要素もあるからね、それは全部間違ってるわけじゃないんだけれども、信徒は受ける人になっている。だから牧師説教する人、信徒聞く人、牧師教える人、信徒学ぶ人、牧師ケアをする人、信徒ケアされる人、牧師カウンセリングする人、信徒カウンセリングされる人。で牧師オールマイティじゃなきゃなんないじゃないですか。そんなことできやしないです。それを実は信徒が凍結財産になっている。教会って何なのか、信徒の教会、私たちバプテスト教会なのに、教団、日本基督教団でさえもないのに、バプテストって一番本当はそうなのに、信徒と教職って何の区別もないっていうことがバプテストなのに、そのバプテストである牧師がねやっていることはほとんどバプテストの趣旨ではないことをやっている。改宗派の教会って本当はそうなのに、総会で物事を決めるっていうのはね、みんなバプテスト教会なんですよ。総会で権限があるんだから、総会開いて物事を決めるったらね、私は改宗派政治だって、あるいは長老派政治だって、何派監督派政治だってね、総会で物を決めるなんて言ったら、そう全部やっぱりね会員の教会なんですよ。大事なことはそこにあるんだからね。それが実際に奉仕をし活動をし神の国のために働いているのは信徒ではないっていうことにね。で私が最後にその授業の時に、結局聖書を読んでいて、マタイの20章だったかな、あのタラントの例えで、5タラント2タラント1タラント与えられている人の話がありましたよね。でイエス様が帰ってきた時に、1タラント与えられた人を除いた2タラント5タラントの人には、よくやった、忠実な小さなものことに忠実だったから大きなものをあげるって言って、でも地に埋めていた人を銀行に預けてもよかったと言った。この例えがそうなんだ、教会員の人はみんなイエス様の前に出てくんだ、でその時によくやったって言わなきゃいけないんだ、ね、このクラスもそうなんですよ。実は黒川さんよくやったってね、あなたに随分賜物を与えたでしょと言われるんですよ。イエス様1タラントですって言っても、1タラントでも与えられたわけよ。5タラントの人と比べてね、わずかだからってへそ曲げちゃいけないわけよね。榎本さんに私与えたでしょって言うんですよ、イエス様は。でもね、ちょっとわずかでしたのでね、一応お任せしました中澤先生にとかね、それ違うわけですよね。で私も聞かれます、私も聞かれるけど皆さん聞かれる。で私の仕事って何なのかなと思ったらね、あ、みんなが聞かれるから頑張れっていうのが私の仕事なんですよね。私が一生懸命ね伝道してきました、 JWTC も主催してきました、カウンセリングしましたと、ね、そう言って私がウェルダンよくやったと言われることじゃないんですよ。私の牧会者としての務めは、松島さんよくやったねってイエス様から言われる、林さんよくやったねと言わない人がいたらごめんなさい、全部言えないけど、とにかくそういうふうにイエス様が直接あんたにこんなに与えたのにどうなのっていうふうに聞かれるっていうことなんですよ。だから与えられたものに対して責任取ってくださいっていうことなんですよね。そのことを言い続け、励まし続けね、支え続け、うまくいかなかったらうまくいくようにその場を与えたり、ね、なかなかそういうふうにうまくできないときにはね、うまくいくようにしてあげるのが私の仕事じゃないでしょうか。これは牧師なんだやっと分かったわけ。さあそれで牧会学を教えようと思ってやり始めて、2年ぐらい経ったら JWTC 始めたので、牧会学は私はね、2つのことをいっぺんにやることは神様と教会と神様の前に申し訳ないと思ったので、 JWTC 始めた時に神学校の授業をやめたんですね。1週間に1日以上外部の仕事をすることは私にとっては教会に対していけないことだと思ってたもんですから、だから神学校での牧会学は 2年間しか教えなかったんですが、で JWTC でだから JWTC なのに牧会学のような授業をやって牧会裏話をやって、いるわけですけれども、そんなことでもってですね、今日のところは善であれ悪であれイエス様は報いてくださるので、私たちはどういう生活をするかって、主に喜ばれるっていう、生きていても地上で生きていても天上に戻っても、天上に戻ったってね、主に喜ばれる生活が始まるんですよ。ここはまだね、助走期間とかね、本番はスタートラインに立つ前ぐらいのね、まあ、ウォーミングアップやってるような感じですね。どうか私たちが困難な中にあっても、どんな中にあっても地上においてね、主に喜ばれる生活をしていきたいと思います。しばらく黙祷いたしましょうか。